日曜日は教会に来ることは堅苦しいようですけれども、実はたくさんの恵みがあるのではないかというふうに思っているものでございます。私のこういう拙い説教ですけれども、1年間か数えますと大体25回前後はしてるんですね。そしてまあ今年もそれくらいになると思うんですけれども、今年は少し考えまして、今までだいたい旧約新約それぞれ取り上げなかった聖書の箇所を取り上げるようにしてたんですけれども、今年は新約聖書はまずローマ人への手紙をできれば勉強させていただきたいなと思っております。そのローマ人への手紙に割くことのできる時間は10回ぐらいですね。そしてクリスマスがあったり、聖天使記念礼拝があったり、そういうイースターがあったり行事がございますので、その時はそういうお話をしなければなりませんので、できませんので、まあ大体10回分ぐらいは取れるんじゃないかなと思っております。そして残りの10回は旧約聖書ですね。旧約聖書まだまだ私が取り上げなかった箇所がありますので、それもぜひ一緒に勉強させていただきたいと思っております。今日はそのローマ人への手紙の第1回目でございますけれども、できるだけもう長いその話はしない方がいいのかもしれません。私が前に教会でお話をしたときに、あんまり長い話をすると皆さんが眠くなったり退屈なさるので、できるだけ短い方がいいというふうに思っておりましたので、それを心がけたいと思っております。ローマ人への手紙というふうなタイトルがついてますね。これは英語の聖書、外国語の聖書ではローマンズですね、ローマンズというふうになっています。それはその意味はローマにある家の教会のクリスチャンにという意味ですね。ローマにはそういう家の教会がありました。小さな教会だったと思います。それはパウロが開拓した教会ではなくて、すでにどなたかが核となってできた教会でありました。ローマ帝国の大帝国の都ですから、人口は100万人ぐらいいたそうですけども、そこにパウロは行って福音を、このイエス・キリストの尊い福音を述べ伝えたいと昔から願っていたんですね。しかしそれはなかなか叶うことはそれまでありませんでした。そこで手紙を書いたんですね。その初めて書くその手紙ですから、まだ会ったことのない兄弟姉妹に書く手紙ですから、自己紹介が必要ですね。日本でもですね、私たちも初めて会う人には大事な話をするときには、私は実はこれこれこういうものでございますと、どうぞ一つそういう自分を謙虚にし謙遜にして、こういうものでございますと言って、自分を 紹介しますね。そしてお互いの関係が成り立ちますけれども、パウロはそういう気持ちでこの手紙を書いたということであります。そしてその時にパウロは、今先ほど読んでいただきましたように、自分はイエス・キリストのしもべであるという言葉を使いました。しもべという言葉を、これを、漢和辞典で調べてみますと、しもべというのは召使いや雑用をする人のこと、荒削りな人という意味があります。まあ謙虚なことを、気持ちを表すためにしもべという言葉を使えば場合があります。そういう自分を謙遜して言う時の一人称の代名詞ですね。それから日本では僕という場合は、男性が同等または下位の者に対して自分を指して言う時の言葉とありました。これは漢字源という漢和辞典の第5版からでございます。この外国語の聖書で見てみますと、サーバントという言葉を使ってますね。サーバント、ある聖書ではボンドサーバントという言葉を使ってますね。ボンドサーバントオブジーザスクライスト。サーバントというのは、まあ召使いとかそういう意味でございます。ボンドサーバントというのは無給のその召使い、下働きをする人のことですね。そういう意味の言葉が使われておりますけれども、実はギリシャ語の言語では奴隷という言葉が使われているんですね。パウロは自分はイエス・キリストの奴隷であると、そういうふうに自分のことを紹介するのに定義したわけであります。聖書学者の塚本トラジによると、しもべという訳はちょっと曖昧でよくないと、奴隷とはっきりと変えた方がいいということを、そういうふうに述べていますけれども、奴隷と書くと少し誤解があるのではないかということを指摘している聖書もあります。奴隷といいますのは、当時ローマ帝国は奴隷制の社会でしたから、無理やりに奴隷にされた人たちがたくさんいました。そしてそういう人々は生殺与奪の権を全部主人に握られて、全く人権を無視された、その惨めな存在でありました。それが奴隷ですね。スレイブと言いますけど奴隷でした。そして現代の言語で奴隷というふうに訳しますと、そういうふうな意味があるからサーバントとか、そういうふうに訳しているということが現状のようです。ここで大事なことは、パウロはその自発的に、自発的にするのはボランティアって言いますけど、そういう自発的にイエス・キリストの奴隷になったんですね。そういうイエス・キリストのしもべになったのです。それはキリストに対する愛から自発的になったのですね。そこが力ずくで奴隷にさせられた奴隷とは違います。そういう意味のイエス・キリストのしもべという意味ですね。そして昔は、初代の頃はクリスチャンは、もともとの言葉はクリスチアノスといって、これはキリストのものという意味だったんですね。そしてそのローマ帝国ではカイザルのものという、そういうカイザリアノスという言葉もありました。 それに倣って初代のクリスチャンはクリスチアノス、キリストのものというふうに自分たちのことを呼びました。パウロによれば、さまざまな罪、そういう肉の罪、あるいはどんな罪がありましょうかね、罪の目録は聖書に書いてますけれども、いろんなその人の犯した罪からキリストによって解放されて全く自由になったのですね。その自由になったのですから、もう二度と奴隷の首輝きにつながれてはならないと。もう一旦自由になりましたから、その喜びをもってキリストのしもべとして使えるという、そういうことでありました。この頃のによりますと、一旦奴隷でも、その肉の奴隷でも、まあ肉の奴隷というか普通の社会で、ローマ帝国の社会で奴隷が自由人となった場合は、その奴隷をもう一回奴隷とさせることは厳禁されていたそうです。そういう意味でクリスチャンはそういう奴隷制の中の奴隷ではありませんけれども、もろもろの罪から解放されて自由の身となったのですから、キリストの心のままに忠実にキリストに従うと、自分を肉の規範から取り解放してくださったキリスト様に忠実に従うという、そのために働くという、そういう意味がここに含まれているのじゃないでしょうか。昨日でございましたか、うちの小さな犬を連れて妻と二人で筑紫野市にある武蔵寺というところに出かけました。武蔵寺に行かれたことは皆さんございますか。あそこは本当にいい公園ですね。武蔵寺の一帯はいい公園になっています。そして非常に穏やかな感じのする ところですね。そして、まあ、境内を見たのですけれども、境内の中に大体いくつぐらいの神様がいるのかなと、こういうところはちょっとそのもう牧師的であんまり良くないのか知れませんけど、大体その数えましたら20くらいの神様がいましたね。何々の、まあ、神とは言ってませんけど、神として祀っている、そういうその仏さんとか像ですね、20くらいの名前がございました。そして私はクリスチャンとして決してそのお寺や神社を軽蔑してはいけないということをいつも思っております。そこを大切にしている人々の心を大事にしたいと思っています。しかし神様というのはそんなにたくさんいるのでしょうか。聖書の神様はただお一人というふうに聖書に書いてあります。その神様が世界中の人々を作ってくださいました。太陽は一つなんですね。その一つの太陽が世界中の人々を照らしているのです。これは金森通林という人が書いていますけれども、この国、あの国に独特の太陽があるわけではないんです。そんなことがあったらこの宇宙というのは、まあ、回っていかないと思うんですけれども、どこの国の人にとっても太陽は一つですね。同じ太陽でございます。 世界中の人々をお作りになり、恵みを与えてくださる神様はお一人なのです。パウロはローマ帝国の都のローマに住む人たちに、その誠の神様とその御一人子イエス・キリストの深い愛を教えようとして、きちんとお話をしたいと思って、文字通り命を懸けて心を燃やしてこのローマ人への手紙を書きました。今日は一章の一節のことぐらいしかお話できませんでしたけれども、願うか皆さんがぜひ聖書をご自分の言葉で読んでいただければ一番いいのです。そしてローマ人への手紙もいろいろの本が出ていますので、分かりやすい、自分で分かりやすい本を選ぶことが大事なんですよ。それを読まれると聖書は自分の言葉、自分の書物となります。自分で聖書を学ぶことほどその人の力になることはございません。さあ最後に、以前にもちょっと触れたことがあるんですけど、一つのお話をして終わります。キリスト教古典の書物というのは、私はいい書物がたくさんあると思います。例えばイタリアのダンテの新曲でありますとか、あるいはオーガスチヌスの告白録でありますとか、そのような書物は普及の世界の文学と言われているものなんですね。そして日本では私は何といっても内村鑑三の書物が一番これからも読まれるんじゃないかなと思います。内村鑑三の書物の中に、自分はいかにしてクリスチャンとなったのかという本があります。それは岩波文庫というところから出ています。要はいかにしてキリスト信徒となりしかという新しい訳が出て読みやすいですよ。そして総年会では去年、代表的日本人という本を読みました。これも優れた本だと思います。これからも読まれていく本だと思います。その自分はどうしてクリスチャンとなったのかという、どうしてというより、どのようにしてですね、どのようにしてクリスチャンとなったのかという、そういうふうな内容の書物ですけど、その中に最初、内村鑑三は札幌農学校の学生の頃、いろんな神社の前を通ると、その神社の神様にお参りをして、しないとそこを通らないくらいの、そういうふうに今神様のことを大事に考えているような、そういう青年でありました。ですから神社があちこちにあると、もう学校に行くのもいつもお参りしてお祈りしていると時間がかかるから遅刻しますね。それでできるだけ神社のないところを回ろうと思ったりしていたぐらいでした。ところがクリスチャンとなってから、天の神様はたった一人の方であると、あちこちにそういう別々の神様がいらっしゃるわけではないということが分かったんですね。それからはもうそのお参りする必要もなくなりましたので、心がとても明るくなって、学校の勉強も進んだということを告白しています。これはご自分が体験なさったことですから、まあ実例はでしょうね、実例になると思います。そのキリスト教の信仰はそのように、さまざまな迷信からその人を解き放ちます。解き放ってくれるわけですね。そういうことをそのお話がよく示していると思います。 そのパウロとしては、私はキリストのためには全てを捧げますと言いましたけれども、実は最初はものすごい誇り高い人だったんです。自分の生まれとか自分の家柄、国柄を自慢している人でした。それは今日司会の芝おしまいが読んでくださいましたように、ピリピリという手紙にそういうことが書いてあります。自分の家柄とか自分の国柄とか、そういうことは誰にも負けないぐらいの誇りを持ってましたけれども、キリストをと出会ってからは全てそれらのことがつまらないことのように思えて、何も気にならなくなりました。そしてキリストのために全てを捧げたいと思うようになったということを聖書の中で彼は告白しています。では一言お祈りをします。天の神様、今日はこうして教会に集められまして、共に賛美歌を歌い、聖書を読み、たくさんの恵みを与えられましたことを感謝をいたします。どうか教会に集められた方々の上に、その歩みの上に、新しい1週間も毎日の日々が祝されたものでありますように、どうかお守りください。イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしてお祈り申し上げます。アーメン。